夜分遅くに失礼します。チャプター2です。今回のメッセージテーマ、ほにゃららすぎた話ということでメールいただいています。ありがとうございます。羊ネームやじろべえさん。私の場合、ドジすぎる話です。前回のメッセージ、羊ネームやじろべえのロベイが抜けていてヤジになっているし、あ、やっぱりあのメールね、ヤシさんって来てましたけども、ヤジロベイさんですよね。近所に住んでいる3歳のお孫さんが癒しだというお話をいただきましたけども、よかった、ヤジロベイさんでよかった。ご新規さんだったらね、こう、あ、私違う人、違うのにって思われたかもしれないと思って心配だったんですけども、よかった、ヤジロベイさんでした。最近はボディーソープで髪を洗うし、ボディーソープと洗顔用のソープの下にシャンプーを置いているので、ついつい上に置いてあるボディーソープをプッシュ。日頃は、あ、間違えたと気づき洗い流してシャンプーを使うのですが、気づかぬまま使用し、髪を洗い始めて違和感を感じるということが数回ありました。疲れているのかな、気をつけないとドジが拡散しそうですといただいております。やっちゃうね、これは。ボディーソープとシャンプーを取り間違えるわ。私もよく やってた。あれさ、ボディーソープで髪洗った時のさ、髪のぎっしぎし率すごくない？ものすごい油が取れるのかな。なんかすっごい髪ぎしぎしするでしょ。 2,3 日ぐらいシャンプーやめとかないと、揉み込むようにトリートメントやらないと、ほんとバサバサなるよね。あれやっぱボディーソープもシャンプーも、まあ、成分が違うでしょうし、強さも違うんでしょうね。ボディーソープは強いんじゃないかな多分。どう、やじろべえさん、髪の毛ギシギシになってない？これ置く場所の話してくれてるじゃない。ボディーソープと洗顔用のソープの下にシャンプーを置いているって、これはちょっと、もしかしたらよ、位置を変えてみる必要があるのかもしれない。ボディーソープはさ、使うときにさ、絶対に見ながらやるでしょ、ボディーソープをプッシュするのって。でもシャンプーは頭を濡らしている状況だから、もしかしたら見ずにやってる可能性もあるわけよ。そうなってくるとやっぱちょっと危険を伴いますので、位置を変える、配置替えをちょっとご家族の方と相談した方がいいかもしれないですね。なんかあれじゃない、髪の方が上にあるんだからさ、髪を洗うシャンプーを上に置いて、そのボディーソープを下に置けば、その位置的に分かりやすい。こっちがボディーソープとか、こっちがシャンプーとかさ、あんま関係ないかでもなんかやっぱシャンプーとボディーソープを明確に違う場所に置くっていうのは一つの手かもしれないですね。ドジすぎる話。ドジか。なんかさ、最近やらかしたもう大ポカ、私のドジなんですけど、場所の間違いっていうのがありますね。これお仕事でやっちゃったんで、もう本当にやばかったんだけど、まあ幸いね、オーディション会場を間違えたっていうことなんで、もう私の評価が下がるだけ、私が評価されなくなるだけなんで、まあそのどなたかにスポンサー様に迷惑をかけたとか、まあ、もちろんあのオーディションのために準備してくれた方々にはすごく迷惑をかけたんですけど、これがもう本ちゃんのお仕事の日だったらもう大変なことですからね。仕事に遅刻していくのはマジでやばいんで、まあ良くなかったなと思いつつ、反省しつつ気をつけようとは思ってるんですけど、なんかね、南千住っていうところがあるんですけど、南千住のふれあい館、南千住ふれあい館っていうところでオーディションが行われると聞きまして、まあ、そこに行ったつもりだったんですけど、南千住ふれあい館についてこう様子を見ると、ご案内してくださったメールの中にあるようなエスカレーターであるとか、建造物としての特徴がちょっと違うなって思ったんです。で、私はオーディションにしたって仕事にしたってですね、割と早く着くタイプなんですよ。 まあ、少なくとも30分前には入っておきたい。で、仕事だったらもう本当1時間前に入ることもあるぐらい割と早く着きたい派なんですね。で、オーディション会場なんてもう絶対遅れたくないんで、その日も30分前には着いてた。30分前とは言わんな、45分前ぐらいには着いてたかな。で、まあちょっと時間に余裕があるからと思って車の中で少し時間潰してから出たんですけど、さすがに15分前ぐらいにあの会場には入ってようと思って15分前ぐらいに行ったら、そのご案内されていた建物の様子とちょっと違うぞと思いまして、受付にいた方にですね、あのすいません、ここって南千住ふれあい館ですよねって聞いたら、そうですよって言われて、あれでもなんか違うなと思ってメールをもう一度確認すると、そこにはですね、南千住駅前ふれあい館って書いてあったんですよ。駅前見逃したと思って、20分ぐらいかかるところだったんです、歩いて。で、あ、もうこれ絶対間に合わないじゃんと。なんなら南千住ふれあい館でトイレもお借りしてしまったので、もう時間はあと10分しかない。始まるまで、オーディションが始まる時間があと10分で、そのオーディション会場に着くまでにもう20分かかると分かりきっているという状況になりまして、もう大変ね。これからオーディションなんで、できれば見た目とかあんま崩したくないんですけど、でも遅刻するなんてありえないと思って、汗ダクダクになりながらバタバタバタと走りまして、大通りに出まして、タクシーを拾いまして、もう本当にあの短い距離でタクシーにね、その歩いて20分のところタクシーに乗るのは本当に申し訳ないと思いつつ、すいません、南千住駅前ふれあい館にお願いしますって言って、でそこからもうスマホで速攻メールですよ、大変申し訳ございませんと、会場を南千住ふれあい館と間違えてしまい、そちらに行ってしまいました、今急ぎそちらに向かっておりますというメールを送っても、大変申し訳ございませんって言って、メールでお送りしまして、もう本当なら電話かけたかったんですけど、ご担当者様の電話番号わからなくてメールをしまして、でもうバッタバタ行ったんです。そしたらさ、その私が走ったおかげで距離が縮まっていたからかわかんないんですけど、3分ぐらいの遅刻で済んだというか、まあ、遅刻は遅刻ですから3分でも、もう本当にダメだぞっていう感じだったんですけど、まあ、3分の遅刻で、まあ、無事オーディションも受けさせていただきまして、ご厚意で本当にありがたかったですけども、受けさせていただきまして、なんとか事なきを得ました。ただやっぱね、場所の確認、場所の間違いっていうのはもう本当に恐ろしいなっていう事件でした。これをただのドジと言っていいのかどうかわからないですけど、まあそんなわけで、矢次郎兵衛さんもあまりね、自分のことをドジだドジだと思うとね、その自分はドジだというラベリングによって、こうなんていうの、ちょっとドジに傾いてしまうことがありますんで、己はちゃんとした人間なんだという強い気持ちを持って生きてください。なんじゃそりゃって感じですね。あ、ちなみに追伸で、下関海峡マラソン申し込みしました。背中を押してもらいありがとうございます。相談してよかったです。決して責任転嫁ではありませんよといただいてますが、ありがとうございます。まさしくこの暑い中トレーニングをされるかと思いますが、お体には気をつけて、水分補給塩分補給しっかりしつつ、まあもちろんもう矢次郎兵衛さんの方がね、走る歴は長いでしょうから、しっかりで、しかもちゃんと走ってるでしょうから、矢次郎兵衛さんの方がお分かりかとは思いますが、帽子をかぶるなり、ちょっと日陰の方を走るなりしてですね、あまり無理をされないようにお気をつけくださいね。頑張ってください。海峡マラソンもしね、走ってなんかいろいろ感想とかあったら、またメッセージ送ってくださいね。お待ちしてます。さあ続いて、羊ネーム豚骨冷やし中華1号さん。オリンピックが始まりましたね。地元山口県出身の選手には熱いエールを送りたいです。特に女子バレーボールと卓球が楽しみ。それにしても若い選手は名前が読めなくないですか？僕だけ？といただいていますが、それ 私も思う。なんか難しいよね。っていうか、その下の名前も難しいけど、名字も結構難しいような気がしていて、なんだろうね。まあ海外の選手はですね、マジでアナウンサー泣かせだなっていう名前の方もいらっしゃいますし、でやっぱ漢字もね、日本人の名前とはいえですよ、やっぱちょっと名前が変わっていたりすると、アナウンサーの方はね、間違えちゃいけないから、名前は絶対に間違えてはいけないから、まあ、準備も下準備も、ね、しっかりされてるでしょうけど、大変だろうなっていうふうに思います。名前ね、人の名前とね、あと地名がね、間違えるんよ。漢字の読みは地名がね、本当に間違えるんよ私もどれだけ怒られてきたか。まあそれはいいとして、豚骨冷やし中華1号さんの辛すぎた話かな、これは。辛すぎたとも読めるけど、辛すぎた話。毎週聞くラジオで激辛なものを食べようという企画があります。この話に乗っかり、激辛かっこ麺類のみ参加を食べているのですが、ペヤング極激辛シリーズはやばかった。涙と鼻水と叫び声が止まらない辛さ。こんな商品が存在するなんてクレイジーだ。他にも日清爆裂辛麺シリーズ、アフリシリーズも激辛すぎ。辛くて味なんかわからなかったけど、最近なんだか辛さに慣れてきて美味しさを感じてしまいます。そんな自分が怖い。踏み込んではいけない世界だったかもしれません。今度広島の超激辛汁なし担々麺に挑戦しようかな。あれもえぐいですよ、といただきました。激辛か、私も激辛好きなんよ。大好きなんですよ、激辛。ただやっぱ美味しさとはちょっと違うんですよね。刺激みたいなものが欲しいのかな。辛くて味なんかわからなかったっていうその感覚、すっごいわかるわ。どこのラーメン屋さんだったか忘れちゃったんですけど、からし高菜がねいっぱい置いてあるラーメン屋さんで、まあ、あの福岡の博多豚骨ラーメンはトッピングでからし高菜を入れるんですけど、からし高菜がねめちゃくちゃ辛いのよそこのそれをねドバドバ入れちゃって、まあ帰り見ずに、辛いかなっていうのを帰り見ずにドバドバ入れちゃって、辛くて食べられないって思うぐらい辛い豚骨ラーメンを食べるのがとっても好きだったなって。からし高菜を入れるのはそういう理由ですよね、やっぱ辛さを求める。ペヤング極激辛か。極激辛の極は地獄の極。ラーメンの辛いのってあの汁があるじゃないですか。その汁でね、なんとなくねツルツルっといける感じがするんですよ。飲み込める感じがするんだけど、ペヤングもそうだよね。焼きそばとかと同じくボソボソしてるっていうか、パサパサしてるっていうか、汁がないじゃない。ああいうもので辛いってさ、なんかこう飲み込めないみたいななんかつるっといけない、あの飲み込めなさがさ、口の中にさらにとどまるわけでしょ。あの激辛っていうか、もう辛いっていうか痛いみたいなのがさ、あの蒙古タンメン中本の焼きそばが出てるじゃないですか。あれを前に食べた時に、この世のものとは思えない、今まで見たことない色のマヨネーズみたいなのがついてるじゃん、あのピンク色の。あれがめちゃくちゃなんかもううわってなるやつ。あれの時にね思ったんだよね、汁気のない麺類で辛いのはダメだわ本当にマジで食べられないなって思いました。広島の激辛汁なし担々麺、超激辛汁なし担々麺挑戦って書いてくれてますけど、豚骨冷やし中華1号さん食べたことあるかな。福岡のさ大民担々麺っていうところもあるんですけど、あそこがね超辛うまですよ。私は高校生の時に友達に教えてもらって博多駅にあるんですけど、高校生だから時々しか食べられないんだけど、でそこから私は博多駅近くの予備校、北九州予備校っていうところに通いましたんで、北予備に行ってる時には結構通いました、博多駅の大民担々麺。私のソウルフードと言っても過言ではないぐらいしょっちゅう食べていた大民担々麺なんで、よかったら食べてみてください、もしまだでした。あー ー辛いものなんかもう昼に蒙古タンメン中本のスープ食べたのにまだ食べたいな辛いのが。まあちょっと我慢しようかな。まあそんなこんなで、豚骨冷やし中華1号さんありがとうございました。